FM ジャングル。知っていたら後悔しなかったのに。立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。
今回の立てた後に分かった、立てる前に知っておくといい話は、先週に引き続き4月23日日曜日に養父市八日町で行われましたグローイングさんの完成見学会の模様をお送りいたします。さあ今回は平屋のお家をご案内いただいております。さあどんなお家なのでしょうか。それではこちらお聞きください。皆様こんにちは、宮島博明です。さあ、今週の建てた後に分かった、建てる前に知っておくといい話は、先週に引き続きましてこちら養父市八日町で開催しております完成見学会から、お家をご紹介いただきたいと思います。さあそれではご登場いただきましょう。グローイングの太田康之さんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、当たり前でございますが、はい、今日もいいお天気で、
そうですね
先週からずっと続けてでございますから、いいお天気でございます。
適度に 雲の散らばった、ね、写真映えする天気ですね。
のぼりも上がっておりますけれども、ね、はい、さあそんな中前回はですね、はい、まあ、家族皆さんがこう、ね、それぞれ触れ合える家というふうなことで、ご紹介いただきましたが、はい、今回はもう一つの、ね、はい、完成されました住宅の方をちょっとご紹介いただきたいと思いまして、はい、こちらが本当に私も気になっているんですけども、平屋のお家、
平屋の狭いですね、
はいはい、まあ、つまり1階のみというふうなこと
で、ですよ ね、 すね、
はいはい、なかなかやっぱりこう見かけることがないなと思うんですけども、はい、このお家のコンセプトっていうのはどういうものなんですか。
こちらはですね、やっぱもういろいろと、もともとですね、お客さんのプランのヒアリングをしてたらですね、はい、やっぱりこう2階建てである必要がないと。ほう、別にメインの生活は1階でしたいだとか、
はいはいはい、
2階にバルコニーは別にいらない、
うん、
でも1階の生活を充実させたい、で途中も広かったので、
うん、
私たちはじゃあそういう生活であれば平屋がいいんじゃないかと。
ほう、
で平屋にして全ての要望を叶えた形になってます、はい、で、まあ、外はですね、黒でシックでまとめて、一部板を張ってアクセントをつけて、
うん、そうなんですよ。外観がですね、またなんかこう近代的といいますか、結構おしゃれな感じになってましてですね、
は
い、
そうですね、は
い、でまたもともとね、その2階建てっていう要望だったものがこうね、ヒアリングしていくことによって1階になっていたというふうなことなんで、はい、またそれがね、どういうふうに、そのもともと2階が必要だったものが1階にどういうふうになっているのか、ちょっと気になるところでございますので、
はい、そうですね、
行きましょうか、
はい、
はい、こちら重厚感のある扉を入り切っていただきまして、はい、
どうぞ。
あ、いいです、はい、失礼いたします。先にちょっと入らせていただきます。もうすでにですね、お客さんも入っていらっしゃいますけども、これちょっとね、玄関の部分もちょっと広いんでね、
はい、
大人数のお客さんに来られても結構大丈夫な感じはありますけれどもね、はい、さてそして、靴を脱ぎまして入りましてですね、最初に見かけるのがこちらシューズクローゼットですか。
はい、
はあ、これもまた大きなシューズクローゼットでございますね。
そうですね、こちらの方はですね、はい、ご主人さん靴を置いたりとか、奥さん靴を置いたりとか、うん、あと傘をかけれるように、
うんうん、
それから仕事のカバンも置きたい、コートも服もかけたい、はい、ということでこういう収納を取りました。
そうなんですね。で
これだけですね、こう棚がありますと、
はい、
まあ、そういったことが全部叶えられるような、ね、形にはなっていると
思うんですけ
ども。そうですよ
ね。で実際にこれ、あの扉があるんですけども、普段はもうこういうふうに
閉めてもらってるっていう感
じですね。閉めていただいてて、はい、って、あ、そうなんですね。でまた必要な時に、あ、3枚こう扉がありますので、はい、区切っていただきながらということですね。
はい、は
ー、誰かにこう生活感がね、やっぱりこう見えないところっていうのがまたね、
そうですね、
住んでいてもいいなというふうなところです。そして廊下があるんですけども、はい、この廊下の目の前になんか一つ扉が、
そうですね、これはまあ大きなものを収納する、掃除機であったりだとか、はい、そういったものを収納するような、ね、先ほどの収納とはね、違うような、
うん、そうですね、またクローゼットになってまして、はい、そして直線的に進んでいきまして、こちら、
は
い、お手洗いと、そしてそうですね、そしてお風呂場ということでして、
は
い、
またここにちょっと一つアイテムがありまして、
あれ、なんかこれ見たことがないね、なんか壁に設置してあるアイテムですけども、
はい、
これは一体何でしょう。
これはですね、こういったバーを、
お、
これはあのバスマットをかけてもらったりとか、
はいはい、
お風呂でタオルとかをかけてもらったりだとか、
はい、
する場所がやっぱり必要じゃないですか、
はいはいはい、
まあ、そういったことをしてもらったりとか、
うん、
あとここを広げてもらいますと、
おお、
はい、
開きまして、
洗濯したものを、
例
えばシワを伸ばして、
はい、
シワ伸ばしたものを置くところがない、
うん、
でここのカウンターボンと開けてもらったら、カウンターになるところでこう洗濯物をね、シワ伸ばしにしてもらって、
で、はい、
干すと、
で普段使わない時はまたこう片付けることもできる。
そうですね、
あ、いいですね。
あと、まあ、タオルを入れてもらったりだとか、
まあ、
そういったことができるようなね、
はい、
形
そうなんですね、うん、
壁に埋め込んだようなね、よくね、収納ですね。
そうですね、よくこういう洗面のところにこうよくなんかタオル入れる場所とかがあったりするようなのはイメージできるんですけど、はいはい、こういった場所で、ね、ちょっと分けてあるのはまたいいですよね、はい、
そうですね、
はい、さあそしてですね、お客さんもいらっしゃる中でございますけれども、はい、さあ、
リビング
、ね、入っていきますとリビングでございますね、はい、はい、あ、まあ、一番たくさんお客さんいらっしゃいますね、はい、はい、まあ、リビングもまた広いですね。でまた目の前のこの、はい、何でしょうかね、開放的な空間とか大きな窓の外に、はい、またこれはベランダですかね、
これテラスですね。
テラス、はい、はいはいはい、あ、ここはいいですよね。このテラスで何かいろんな可能性がこう見えてくると言いますか。
そうですね、このテラスをどこにいてもこう見れるような、はい、そういった形にこのテラスを配置しておりますので、はい、まあ、ここはですね、夏場お子さんをビニールプールに入れてもらったりだとか、バーベキューをしたりだとか、
あ、もうすぐ想像しました、うん、もうバーベキュー、
そうですね、はい、でそういったことをこうできるような形で、子供が遊んでる時も奥さんのキッチンからでもこう見えるようなね、うん、そういった位置にこう配置してます。
そうなんですね、はい、でも本当にそのテラスがあるからこそ、うん、何かこうお家がより一層広く見えるような感じ。
そうですね、やっぱりこれも視線が抜けるっていうことが一番大きな特徴でして、
はいはい、
例えばこのテラスの高さを下まで、うん、下の土間、駐車場とかのね、足元まで下げると今度空間がこう分かれてしまうので、
はい、
一様なイメージが出ないんですけど、はいはい、床を上げることでこう床がつながっているような感覚になって広く感じるような形に、
そうですよね、
はい、
そのあたりのやっぱ工夫というのもいろいろされているわけでございますね、はい、そして、こちらからいきましょうかね、
はい、
リビングに入って左手側のお部屋でございますけども、はい、こちらはどういったお部屋になるんですか。
こちらはですね、主寝室、寝室になります。
寝室、
はい、
そうですね、あ、まあ、先ほどおっしゃってましたけど、こちらからもテラスが見えるっていうの
は、
はい、ね、いいですよね、やっぱりこうなんかちょっとそれこそインテリアをちょっと置いてね、
そうですね、
オリジナルにこう普段使わないような時にはこう、うん、眺める景色を作ったりもいいかもしれません。
白なんで結構明るくね、開放的な感じになると思うんですよ。
はい、もともとそのテラスっていうのはここに住まわれる方のやっぱりこう要望と言いますか、
はい、いや、それもですね、要望ではないんですよ、はい、
あ、そう
なん、要望ではなくて、はい、やっぱりその子供と一緒にバーベキューしたりだとか、
うんうん、
こう子供と楽しめるようなそういった空間っていうのは欲しいねっていう形のことを言われてたので、じゃあここにテラスを作って、
うんうん、
でそういったバーベキューとかで道路口にこうテラスを作ってもですね、やっぱり人が出通ったりするところでバーベキューしにくいじゃないですか。
まあなかなかにやっぱり静かですよね、
はい、で外からはプライバシー的に遮りつつ家の中からは見渡せる場所っていうことを考えたら、この場所にこういったテラス空間を設けたっていう感じですね。
そうですよね、はい、まあ本当にお友達を呼んだりした時も声はかけやすいですし、かといってやっぱりその他からね見える空間っていうのは限られているところもありますから、
そうですね、
はい、本当にプライベートな場所っていう風なイメージがありますね、はい、そしてこちらがクローゼット、またこちらもね、はい、広く、たくさんのものが入るんじゃないかなと思う。
そうですね、はい、でこちらの方のクローゼットのサイズもちゃんと計算して作られてまして、
は
い、
計算、
今お節さんが持たれている透明な衣装ケース、クリアケース、
はい、
それが2つ計4つですね、
はい、
4つ並ぶような形のサイズをヒアリングさせていただいて、それに合わせて壁を薄くしたりとか、
もうぴったりにしてある状態、
はい、ぴったりにある状態ですね。
そうなんですね、
はい、でその上に服をかけれるような形でかなりの収納量が取れると。
結構ね、そういった収納ボックスとかね、
はい、
後からこう買って入れたりっていう風なイメージありますから、うん、
はい、
どうしてもなんか変に余ったりとかこれ入らないみたいな時もあったりするんですけど、 そこはグロイングさんはしっかりと、
はい、
持っていらっしゃるものも計算して、
はい、
使って るんですね。いいですね、だからもう本当に新しくというわけではないですけども、
はい、
まあ、買わずにも今まで使ってたものをそのままやれるというふうなことでございますね。
そうですね、
はあ、
さあまたリビングに戻るわけですが、お客さんがワンサクいらっしゃってい
やもう本当にね、
これは
でも賑やかなところでといいますか、やっぱりこうたくさんのお客さんが、
はい、
グロイングさんのこのお家を見学来られてるってことでございます。
そうですね、もう、多分今日からもう50組以上は来られるんじゃないかなというぐらいの感じですね。
いやいやいやね、まあ、今私にこう説明していただいてるんですけど、またこの後太田さんはまたお客様に対してというようなこともありますからね、
はい、
頑張っていただきたいと思いますけれども、さあそして、こちらリビングに入りまして右手側でございますね、
はい、
今、お客様いらっしゃいますけども、こちらはあら畳ですかね。はい、
はい、そうです、はいはい、畳のコーナーになってまして、
はいはい、
ちょうどですか、宮島さん立っていただいて、
はい、
ここの壁、
あら
ちょうど視線が抜けるようになってると思うんですけど、
そうですよね、あの、はい、私が立ってちょうどそのキッチンが見えると言いますか、
は
い、
そうですね、だからこの壁を上まで上げると圧迫感のあるすごい狭い空間なんですけど、うんうん、その壁をやっぱ止めたりすることで、はい、視線が抜けて圧迫感を感じたようなね、
はぁ、うん、
そうなんです、形になったりですか、
いいですね、この部屋はちなみに、まあ、用途としましてはどう
ですか、子供さんがですねまだ小さいので、ちょっと子供さんを寝かしておいたりだとか、うんうん、あとまあちょっと横になったりだとか、うんうん、でできるような空間として作ってます、
いいですね、
そしてですね、はいはいはい、この畳、はい、今はちょっとこれを上げてないんですけども、畳をめくるとですね、この下がすべて収納になってます、
ええこの下が全部収納、
そうです、
今はねあの畳でこう、はい、あの上がありますけども、どういうことですか、
深さが大体70センチ80センチくらいあるような大収納になってますから、はいはいはい、大きなものはこの畳をめくったらこの下に全部収納できるようになってます、
先ほどのお家はね、あの、はい、それこそこういった場所の引き出し的に、はい、広くありましたけれども、こちらはこの畳をどかすことによって収納が、
はい、大きな収納になるようになっています
。まあ、70センチ、80センチ底があるということは結構大きなものも入りますよ
ね。そうですね。
いやいやいやいや、そして、まあ、平屋というふうなことでございますけど、これ扉が2つありまして、はい、右手から1つと扉を開けていただきますと、こちらは、
はい、
あら、思った以上に広いお部屋になってるんですけど、あ、そうか、扉が2つありますので、
そうですね、そうですね、
はい、
これを仕切るような形になります、
あ、先ほど申し上げたその用途に合わせての、
はい
はい、使い方でございます、
ね、最初はみんな寝るんで、ここは多分タンスを置いたりとか収納的な感覚で使われるような部屋になると思うんですけども、はいはい、でみんな子供さんがちっちゃいうちはその寝室で一緒に寝るとか、うんうん、っていうような形ですね、で子供さんが部屋がいるよっていうことになったらこう仕切って使うっていう形に使えるような部屋になって、
そうなんですね、そして、はい、まあ、このお部屋からも、まあ、窓がございまして、はい、テラスを見ることができたりという、
はい、
ことで、そうです
ね、
いや本当に、なんでしょうかね、僕ずっとやっぱりこうお家って2階建てがもうなんか普通なイメージだったんですけども、はい、こういう平屋ってのもいいですよね、
いいですね、意外とですねやっぱり平屋いいねっていう、こう来られる方も、あ、平屋っていいねって、コンパクトにまとまってるし、
そうですね、
無駄のない空間になってるしと、
そのなんていうのね、部屋があればいいっていう風なところでもないですからね、
そうですね、うん、でまあ、私たちも平屋でお願いしますって言われる方も結構いらっしゃるんですけど、はい、いやいや、それは平屋でお願いしますって言われると平屋を出したくないのが我々でございますから
まあ、そこはね、やっぱりそのしっかりと、はい、あのお客さんの要望を聞いて、
はい
はい、あ、それだったら平屋の方がいいですねとか、あ、それだったら2階建ての方がいいですよというふうな提案もね、
そうですね、
はい、あの、はい、保育さんではしていただけますので、
はい
はい、いやでも本当にあの今日は全くその形式の違う2つのお家をちょっと見学させていただきましたけども、はい、今度5月には
そうですね、5月の14日
そうですね、14日ですね、
はい、5月の14日に、はい、今度は長らくね、豊岡の方にはお待たせをいたしましたが、はい、久しぶりにですね、IT の、はい、市民活動室の方で、14日にまた勉強会をする予定にしておりますので、今までずっとね、あの、和田山とか南丹が集中的だったんですけども、はい、今回久しぶりに今度北丹の方で、豊岡の方で開催したいと思いますので、ぜひですね、あの、リスナーの方で、いつもグローイング聞いてるんだけども、なかなかね、南丹の方まで遠いよって言われる方は、ぜひですね、あの、今回、5月14日、またお昼1時半からですね、IT7 階の市民活動室で、賢い作り勉強会を開催しますので、ぜひお気軽にですね、足を運んでいただけたらなというふうに思います。
はい。
はい、
こちらもまたお問い合わせいただきたいと思います。太田さん、今日はどうもありがとう
ございました。はい、ありがとうございました。
建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話。このコーナーは建築家と建てる家を身近に手軽に、株式会社グローイングの提供でお送りいたしました。